読売新聞。
4月20日の読売新聞音声ニュースです。東京都は19日、およそ19ヘクタールの築地市場跡地の再開発を担う事業予定者に、三井不動産や読売新聞グループ本社など11社で構成する企業グループを選定したと発表しました。東京都などによりますと、およそ5万人収容のマルチスタジアムを中心に、商業施設やホテル、オフィスなどを配置し、国際的な迎賓、交流、イノベーション拠点とします。一部施設を2029年度に先行オープンし、2030年代前半の開業を目指します。マルチスタジアムは、座席やフィールドの形状をスタジアム、アリーナ、劇場、展示場などに変えられる可変性、多機能性が特徴です。野球やサッカー、バスケットボール、コンサートなど、用途に合わせて最適な観戦、体験環境と臨場感を提供します。健康長寿社会に向けたライフサイエンス、スポーツ、食を融合したイノベーション拠点となる商業複合施設や、ホテル、オフィス、シアターホールなど、合わせて9棟を整備します。国立競技場のおよそ 1.5 倍となるおよそ10ヘクタールのオープンスペースを設け、環境へも配慮し、敷地のおよそ4割を緑化します。総事業費は9000億円ほどと見積もられています。国内外から多数の観光客が訪れる新たな東京の玄関口になることを想定し、隅田川沿いには広域交通拠点を設けます。船による交通機関の施設に加え、将来的には地下鉄新駅や首都高の出口に接続します。次のニュースです。本州付近を緩やかに覆う高気圧の影響で、20日は関東や東海で気温が上がり、午前中に25度以上の夏日を記録する地点もありました。午前11時現在の気温は、東京都心で 24.3 度、栃木県佐野市で 25.9 度などです。東京都心の予想最高気温は26度で、今月3度目の夏日となる見通しです。強い日差しの中、皇居周辺でランニングをしていた東京杉並区の自営業の61歳の男性は、気温も高いので水分補給をこまめにしながら楽しみたいと話していました。次のニュースです。サッカー J1 のガンバ大阪は19日、本拠地のスタジアムの外観写真を使用した求人広告が SNS に投稿されたとして、公式ホームページで、クラブとは一切関係がない。画面上に記載されたリンクは安全性が保証されるものではないと注意喚起を行いました。嘘の広告の可能性が高いと言い、発表の時点で被害報告は寄せられていません。J1 のチームでは、柏も求人広告が確認されたと一昨日発表、悪質なサイトに誘導される恐れもあると注意を呼びかけています。次のニュースです。岸田総理大臣は19日、総理大臣官邸で自民党の茂木幹事長と面会し、今の国会で目指す方針の政治資金規正法改正をめぐり、来週早々にも自民党案を取りまとめるとの方針を確認しました。規正法違反があった場合の議員への罰則強化などが盛り込まれる方向です。岸田総理は19日の参議院本会議で、党としての最終的な改正案を責任を持って取りまとめ、可能な限り早期に示したいと表明しました。自民、公明両党は政治資金規正法改正の与党案作成に向けた協議を始めていますが、自民は具体的な自民案を公表していません。公明の石井幹事長は記者団に、自民案を公にし、わかるような形で協議した方がいいと主張しました。一方、公明は19日の党政治改革本部で、公明としての政治資金規正法改正案の要綱をまとめました。政治資金収支報告書に嘘の記載などがあった場合、会計責任者の選任か監督で、相当の注意を怠った議員を罰金刑とし、失職させることが柱です。次のニュースです。 小林製薬の紅麹成分入りサプリメントをめぐる健康被害問題で、厚生労働省は19日、紅麹原料から青カビ由来の天然化合物、プベルル酸の他に、複数の化合物が検出されたと発表しました。通常は原料に含まれない物質で、厚生労働省が特定を進めています。紅麹原料の一部からは、小林製薬の調査でプベルル酸が検出されています。厚生労働省は小林製薬から紅麹原料のサンプルの提供を受け、国立医薬品食品衛生研究所で分析してきました。その結果、健康被害の訴えが集中している去年6月から8月の製造分について、プベルル酸に加え、少なくとも2つの化合物が検出されました。これらの化合物は、他の時期の製造分からは検出されなかったということです。厚生労働省は今後、物質の特定を進めるとともに、混入した原因や毒性を調べます。この問題をめぐっては5人が亡くなり、おとといまでに240人が入院しています。次のニュースです。イタリア南部カプリ島で開かれていた G7、先進7カ国外相会合は19日、3日間の日程を終え、閉幕しました。19日未明にイスラエルがイランへの攻撃に踏み切ったとみられる状況を踏まえ、全当事者にさらなるエスカレーションを防ぐために取り組むよう強く求めるとする共同声明を採択しました。共同声明は中東情勢とウクライナ支援、地球規模の課題に関する3種類を採択しました。中東情勢では、イスラエルを攻撃したイランについて、改めて最も厳しい言葉で非難しました。イスラエルの安全への関与も再確認しました。イランへの追加制裁については、さらなる不安定化をもたらせば、追加制裁を科す用意があると牽制しました。イスラム主義組織ハマスと、イスラエル軍が戦闘を続けるパレスチナ自治区ガザ情勢に関しては、南部ラファでの軍事作戦に反対を表明し、人質の即時解放と、人道支援のための持続可能な停戦を求めました。次のニュースです。サッカー男子のパリオリンピック最終予選を兼ねた23歳以下のアジア杯は19日、日本時間の20日未明、一次リーグ B 組の第2戦が行われ、日本は UAE、アラブ首長国連邦に2対0で快勝し、2連勝としました。同じ組の韓国が中国を2対0で破り、日本と韓国の2位以上が確定。一次リーグ1試合を残して準々決勝進出を決めました。中国戦から先発7人を入れ替えた日本は、徹底したサイド攻撃を展開。27分、左コーナーキックが逆サイドに流れ、右クロスにディフェンスの木村選手が頭で合わせて先制しました。66分には左クロスに川崎選手が飛び込み、ヘディングで決めて突き放しました。日本は22日、韓国と一次リーグ最終戦を戦います。以上、本日のニュースをお届けしました。